もう一度皆さんおはようございます。もう何か暑くなってきて、少し体の疲れも感じやすい時期なんですけど、今日この朝の御言葉というか、それで私の心に響いている一つのフレーズですね、短い言葉があるんですけど、それを今日のメッセージにしたいなと思いますが、信じる勇気を持とうということです。信じる勇気を持とう。どうぞ大人の方がおっしゃってください。信じる勇気を持とう。アーメンでしょうか。ハレルヤ、感謝します。今日はダイナミックなメッセージじゃなくて、ゆったりとお話をしたいと思います。何度か開いているところでもあるんですけれども、創世記の35章です。創世記の35章の16節から19節、この中にですね、ベニヤミンという人のことが出てくるんですが、この試練の中で勇気を持ってこの自分の人生を信じた人です。このベニヤミンのことについて今日は御言葉を開いていきたいと思っています。35章16節から19節まで一緒に読みましょう。はい。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。アブラハムの子供がイサクで、イサクの子供がヤコブとエサブなんですが、このヤコブがおじいラバンのもとに行かなきゃいけなくなってしまいます。そして20年の間、彼はその中で大変な訓練を受けるわけです。でその間に彼の人生に起こった一番大きなことは、やはり結婚したということだと思うんですね。で彼の本意ではなかったんですけれども、当時の慣習、そして叔父の強い勧めによって、二人の娘の妹と結婚したかったんですが、姉とも結婚しなきゃいけなくなってしまいました。その結果ヤコブは、レアとラケルという、二人の姉妹を、自分の奥さんにしなきゃいけなくなってしまったわけです。これが、ラバンというこの叔父の家にいた、その時に、起こった出来事です。そしてそこで、実はですね、11人の子供たちが生まれていくわけです。そしてこの最後に生まれた12番目の息子がこのベニヤミンというふうに最終的には名付けられていきます。でこの2人の奥さんのとこのヤコブの関係というのをこの見ていくとですね、正直言ってヤコブは姉のレアをそんなに愛してはいなかった。で妹のラケルの方を非常に愛したわけです。しかし神様の慈しみは公平なんですね。私は聖書を読んでいて、この物語だけじゃなくって、ハンナの物語もそうだし、あるいはルツの話もそうですし、こういろいろ見ますとですね、いつも思うんですね、神様は公平な方だなと思うんです。この創世記の29章の31節を見ますと、31節ですね、主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。もう一つ読みますが、レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。神様は夫に嫌われていると感じていたこのレアを非常に慈しまれたわけです。 まあ、私たちも人間関係というか、まあ、職場においてあるいはまあ家庭においてそういうその関係においてどうして私だけそんなに嫌な目しなきゃいけないのとか思うことがあるかもしれませんね。でも神様はあなたのことを知っていらっしゃいます。確かに、まあ、レアという女性はそんなにそのレアそのものがどういう女性だったかということはそんなにわからないんですけれども、でも一つ言えることはですね、彼女は夫に愛されていないと感じていながらもつぶやいてはいないんですね。その自分の状況というものをまあ辛かったでしょう、悲しかったでしょう。でもそれを受け入れる力を持ってました。神様はこのレアの心というかそれをご覧になって彼女を支えられたんではないかなと思います。実は私たちが人間関係においてもそうですけど、嫌な経験をしたり厳しい経験をするときこそ試されているわけです、ね、あなたの本性は何なのか、本物のあなたはどういう人なのかが試されています、ね、思わずここまで口までですね、何か文句を言いたい、ね、あるいはなんでって言って怒りたいとかいう気持ちになるかもしれませんね。でもその時にあなたが主イエス様を見上げて、主あなたは全てをご存知ですから、あなたに全てお任せしますから、ね、そういう生き方を始めるならばですね、神様はあなたの毎日の生活の中に慈しみを必ず与えてくださいます。ああ本当にそういうふうにしてよかったなという時がですね必ずやってきます。でレアがまず4人の子供をこう次々産むんですね。ルベンというのはここに書かれていますが、主が悩みをご覧になった、この子を見よという意味を持っています。その次にシメオンというのは聞くという意味を持っていますね。それから3番目にレビが生まれます、まあ、レビは結ぶという意味があります。そして4番目にユダが生まれます。ユダは褒めたたえる、賛美という意味があります。こういうふうにこのレアが4人の息子たちを産みますね。でその間、まあ、ラケルは大変、苦しむわけですけれども、ラケルはですね自分の女奴隷を通して2人の息子たちを産みます。そうしますとですねレアもまた、自分の女奴隷を通して2人の息子たちを産みます。そしてさらにレアはですね直接この2人の息子をその後でまた産むわけですね。そして最後に実はこのラケルがヨセフを産むわけです。これが11番目です。でヨセフを産んだ時に彼女がまあ祈るですね。そのヨセフという言葉の名前の意味は加えるという意味があるんですね。彼女はまさに祈り心を持ってその子を受け止めるわけです。神様もう一人加えてくださいますように。そしてこの祈りが答えられて生まれたのが実はこのベニヤミンなんです。しかしまさかこのベニヤミンの誕生と同時に自分の命が引き換えになるということは彼女はまあ想像することもなかったと思いますね。でこのベニヤミンがこの生まれた時に彼女は最初はですねこの最初読んだところですけれども35章の18節を見ていただきたいんですが、彼女が死に臨みその魂が離れ去ろうとする時、彼女は自分の死を予感したんですね。もう私の魂は神の御元に行く時が来たなと。そしてその生まれたもう生まれて間もないその息子をベンオニというふうに名付けます。ベンオニというのは私の苦しみの子、私の苦しみの子という意味なんですね。この苦しみっていう言葉の中に決してこれは否定的な意味だけではないと思います。自分のこの最高の何というか力を尽くしたもう最高の何か自分の心 の行き着くところ、まあ、そういうふうなですね意味も私たちは想像することができるんですね。だから時々皆さんも家族のことでお話をなさるときにね、いや私はねもうこの子のためにものすごく苦しんだんですよっていうことがあるかも分かりません。でもそれは嫌って言ってんじゃなくてですね、逆にそれほど愛してるんですよっていうことを表現する場合もあるわけですよ。でもどちらにしてもこの名前の意味そのものはまああまりこう 喜べるような意味ではないんですよね。私の苦しみの子。その時にそこに立ち会いました夫であるヤコブがですね、すぐにその名前を変えてしまうんです。その子の父、ヤコブのことですが、ベニヤミンと呼んだと書かれています。ベニヤミンというのはですね、この後継者、あるいはこの右手の子、右手っていうのは力とか権威を表すわけですけどね、そういう意味をこの持っているんですね。あるいは名誉なもの、そういうこの意味を持っています。まさにこのベニヤミンはこう生まれて間もなくですね、少しこう不名誉に感じるような名前から非常に名誉ある名前に変えられます。後継者という名前に変えられます。なぜヤコブはそういうふうに彼を呼んだんでしょう。その中に彼自身がそのように神様から変えられたといういきさつがあるんですね。彼は、ヤコブ、この押しのけるもの、そういう名前の意味なんです。しかし神様は彼がそういう人物ではないんだ、私はあなたをイスラエルと呼ぶというのをおっしゃいました。イスラエルっていうのは神の皇太子っていう意味なんですね。でも問題はですね、ヤコブそのものが神様がくださったイスラエルという名前を与えられたんですけれども、そういうふうに自分を受け入れることがなかなかできなかったということなんです。ここにいつも私たちの神言葉を信じているんだけれども、信じているように生きることが難しい、あるいは御言葉が語っているように自分を厚かましくこう告白するということがなかなかできない、そういうことがあるんじゃないかと思います。でもこの35章を見ますと、彼が20年の間いろいろこうおじさんのもとで訓練を受けたというか、辛い取り扱いを受けた、厳しい状況を通らされた。おかげで彼はですね、外側が砕かれました。おかげで彼は神様を本気で信じるようになりました。そして彼がいよいよ信仰の器としてこの独り立ちしていくときに、神様は彼の周りから彼を支えていた人々を一人二人取り去っていかれたんですね。この35章には実は全部で最後まで見ますと、いくつかのことが出てくるんですが、まずこのラケルのこの死ということをさっき見ましたけれども、その前にこの7章の8節を見るとですね、リベカの乳母デボラが死んだとこう書いてます。リベカっていうのはヤコブのお母さんのことですね。その乳母ですから、彼が小さい頃からずっとこう世話をしてもらったわけですね。その乳母のデボラが死んだ、そして愛するこの奥さんが亡くなった。そしてこの最後のところでは29節では、28、29ですが、彼のお父さんのイサクが180年で召されたということが書かれています。もちろん私たちは自分の人生の中でそういう別れの時というのが必ずあるわけです。いくらこの支えてくださっても、その人たちが去っていかなきゃいけない時もあるでしょう。あるいはあなたも去っていかなきゃいけないわけですね。でもその間にですね、神様があなたを一人の器として取り扱って、訓練して、そして成長させて作り変えてくださったならば、これは感謝だと思います。例えばあなたを支えてくださった、あるいはあなたを今まで応援してくださった方に対する一番の恩返しは何なんですか。それはあなたが立派に成長することじゃないでしょうか。あなたが人の前だけではなくって、神様の前にも神に立てられた器として成長していくことは、私たちのために祈り支えてくださった方に対する一番の恩返しだと私は思います。ある意味でこのヤコブはですね、そういう域に入ろうとしていたんですね。そしてこの35章の10節ですが、10節読んでください。神は彼に仰せられた、あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。 それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。彼はここでですね、自分の名前をイスラエルと呼べるようになったんです。なぜ呼べるようになったんでしょう。それは彼は徹底して、この35章までの間、ずっとそれまでの出来事を見ますとですね、徹底して砕かれたんですね。徹底して自分の自己中心性を見せられたんです。もうとことん自分が罪深い人間であるということが分かったんです。自分の信仰は中途半端であるということが分かったんです。その結果、家族にも被害が出たんです。そういう状況の中で、ヤコブはもう自分ではない。神様なんだ。そういうふうに変えられていくわけです。実は私たちも、イエス・キリストによって新しく作られたもの、生まれたものなんですけれども、キリストにある自分を受け入れるというその信仰をしっかり持つそのためにですね、その前にはおそらくそういう取り扱いがあると思います。あなたは必ず失望します。時にはもう絶望する直前に行くかもわかりません。一人の方が救われた後ですね、私が数年経って会ったんですけども、彼は涙流しながら言いました。どうして私はあの時イエス様は死になかったんでしょうねって。あの時というのは彼が事業においても大成功している時だったんです。いい人だったんです。ね、真面目な人なんですよ。でも彼はもう事業も成功し、まあ、家族もそれなりにうまくいっていた。ですから奥さんがですね、イエス様は信じましょうと言っても彼は耳を貸さなかったんです。反対はしなかったんですけど、で耳を貸さなかったんです。しかし彼はまあ騙されて、その事業を失ってしまいました。そして彼は自分で命を絶とうとしたんですね。でもその時の奥さんがその前に座って言ったそうです。あなた、今イエス様を信じなかったらもうあなたが救われるチャンスはもうないですよって。結構冷静な奥さんですね。前に座ってですね、そう言ったんだそうです。その時に彼は心から悔い改めて、分かった、イエス様を信じるって。そして彼はイエス様を信じたんですね。そしてイエス様を信じた時に聖霊様が働いてくださって、彼は号泣したそうです。もう幼子のようにウォンワン泣き始めた。その床にですね、ひれ伏してずっと泣いて泣いて泣き始めて、そしてね、そのまま眠ってしまったんだそうです。奥さんはまあ何か上からかけてね、朝気がつくと彼は床にこう倒れ伏したようにして泣きながら寝てしまっていたんですね。まるで子供のようにね。でも皆さん、なんと素晴らしいんじゃないでしょうか。そのように私たちが自分の心の中をこう注ぎ出して、幼子のように泣きじゃくりながらそのまま寝てしまう。でもそこに神様のあったかい、ね、神様の素晴らしい愛の御手があるんですよ。そして彼が朝早く起き上がった時に、まるで別人のようになってました。別人のように変えられたんですね。そして彼はそれ以来、熱心なクリスチャンだけじゃなくてキリストの弟子になったんです。自分の人生をキリストのためにかけたんですね。でもその彼が言うんです。どうしてね先生、あの時私ね、もっと前にね、信じなかったんでしょうねと言いました。もちろん神様の恵みは同じだったんですけど、彼の方が準備ができていなかったんでしょう。でも主は愛していらっしゃいます。すべての人を愛していらっしゃる。すべての人が真理を知るに至ることを神は願っておられると書かれています。そしてこの真理はイエス・キリストご自身であると聖書に書かれています。ヤコブは自分の人生が大きく変えられたことを知っていました。そして目の前に死にゆく自分の愛する妻を見、そしてその妻が生まれてきた男の子に私の苦しみの子という名前をつけたときに、いやそうじゃないよって、あなたにとって最高に愛する子供かもしれない、でもこの子は神様の御前に神の修行を受け継ぐ子供になるんだ。その信仰を持って彼はですね、ベニヤミンという名前をつけるわけです。だって皆さんはご自分の人生をどういうふうにご覧になるんでしょうか。 このベニヤミンという人の人生をこの後見ていくと、まさに彼の人生は試練の連続、辛さがずっと満ちている連続なんです。そしてもう一つ、彼の人生はそんなに目立たない人生だったんです。しかし彼は勇者でした。彼は自分の人生を信じる勇気を持ちました。信じる勇気を持ってその人生を祝福に変えていった人物なんです。彼はどういう試練を通っていったんでしょうか。まず一つは、今さっき申し上げたように誕生において母の死を経験した。ですから彼がこの生まれて一番お母さんの愛するこの腕の中、腕が必要である、その愛情が必要な時に母の愛を経験することができなかったわけです。で、これは本当に寂しい、辛いことだったと思います。しかし幸いなことに、彼にはヨセフという素晴らしい兄がいました。このお兄さんは彼を可愛がってくれたと思います。まあ、子供たちがこの12人集まった時に、そのうちの4人はラケルの関係ですね。そして8人はレアの関係なんです。まあ、子供同士いがみ合ったかどうかそんなことはよく分かりませんけれども、何らかの少しこう言葉にならない対立関係のようなものがあったことは事実だと思います。そういう中でお父さんのヤコブはですね、このヨセフをものすごく愛するわけです。この創世記の37章にはその有名な話が出てきます。37章の3節です。ご視聴どうぞ。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。私は初期の頃はですね、この御言葉を読んだ時に、そのことだけを考えてました。でもある時ふっと思ったんですね。彼はヨセフを愛していた。で、誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。でもよく考えたら、ヨセフよりももっと年いってから産んだ子いるんじゃないのって。ベニヤミンですね。そしてこの愛する、彼がもう愛情を注ぎ込んだヨセフ、特に奥さんが亡くなりましたし、その愛情はですね、ヨセフにものすごく注がれていったんでしょう。その横にいつもちょこんとヨセフの弟のベニヤミンがいるんですよ。もしあなたが、あるいは私がこのベニヤミンだったら、どう感じるのかなって、どう思うのかな、そういうことを考えてみました。確かにお兄さんのヨセフは素晴らしい人なんです。ある時はベニヤミンがですね、僕の兄はすごいだろうってね、もう頭もいいしかっこいいしね、そして何よりもね、お父さんに一番に愛されてるんだよって、ね、そういうふうに自慢できたかも分かりません。でもその横にいつも自分がいて、その兄が褒められたり、そしてお父さんの愛情を直接受けて、しかもお父さんはヨセフだけにこの、特別なですね、服を作ってくれたわけですね。袖付きの長服と書いてます。それを彼がじーっと横で見てるわけです。おそらく彼は言うでしょうね、お兄ちゃんかっこいいよって、ね、お兄ちゃんそれ合うと思うよって。もうそういうことを想像しただけで、そこにこのベニヤミンのあのけなげなですね、優しい心の持ち主だったということがわかります。でもそれは反面、彼の寂しさをも表しているわけです。時々私はこの、人間的にですね、すごく優しい人に出会うときにふっと思うことがあるんです、ね、この方はその反対側にひょっとしたら深い寂しさを持ってるんじゃないだろうかなと思うことがあります。私たちの心というのはそういうものなんですね。イエス様という方がおられなかったら、私たちが心の深いところまで満たされるっていうことはないですね。なんとかそのようでありたいと思うし、そのように振る舞いたいと思うし、自分を傷つけたくないので他の人にも優しくするということもあるんですね。 ある意味でベニヤミンはまあけなげな、そしてまあかわいい優しい男の子だったんでしょう。ヨセフは彼をとっても愛したんですね。それはその後のストーリーを見ていてもわかるんですけど、でもベニヤミンにとってはどうでしょうか。いつもお兄さんの影に隠れている存在だったんです。あなたはいかがでしょうか。いつも私は何か誰かの影におるような存在だって。でも神様はあなたのことを深く心に留めていらっしゃいます。そして3番目に彼がつらい経験をしました。この素晴らしいお兄さんがある日お父さんから頼まれて、お兄さんたちのお弁当を持って出かけたまま帰ってこなくなった。しばらくして兄たちが帰ってきて、お兄さんのボロボロになった血に染まった服を持ってきて、獣に噛み殺されてしまったんだと言います。おそらくベニヤミンはですね、どっか部屋の片隅に走っていってうわーっと泣いたんじゃないかと思います。どうしてなのってね、僕のあの大事なあの大切なお兄さん、どうして亡くなったの。こういう辛い経験を彼はしていくわけです。そしてそれからですね、お父さんのヤコブの愛情はヨセフからベニヤミンに移っていきます。でもお父さんがベニヤミンをものすごく愛したのは、ある意味でヨセフの代わりのように愛したわけです。ベニヤミンはそれを感じてました。自分に注がれる父の愛情はまあ代理の愛情みたいなものなんだ、分かってました。でも彼はそれを受け止めていくわけです。まあ危機がやってきて、息子たちがエジプトに買い出しに行くように言われた時も、ヤコブはですねこのベニヤミンを離しませんでした。この子がいなくなったらどうしようと思ってたのでね、このベニヤミンは手放したくなかったわけです。それはいいように見えるんですけども、そういう親の身勝手な愛情が、ね、この子供たち同士の間を割いていくわけです。問題を起こしていくわけです。私たちが良かれと思ってやってることが、その本人にとってはかえってこれは問題なんだよということが起こりうるんですね。ベニヤミンというのはそういう人生をずっと通ってきたんです。しかし彼はつぶやかなかった、批判しなかった、自分の人生をダメだとは思わなかった。なぜならば彼には後継者という信仰の名前があったからですよ。ベニオニではなかったんですよ。苦しみの子ではなかったんですよ。神様が祝福してくださる右の手、力、そして後継者なんです。今日あなたがどういう人生を送ってこられたとしても、あなたはイエス・キリストを通してイエス様を信じることによって神の子とされるんです。アーメン、感謝します。そしてあなたが神の子とされているその立場と特権というものは誰も奪うことができないんです。あなたの人生からそれを取り去る者は誰もいないんです。もしあえて課題があるとすれば、あなたがイエス様を信じることに大胆であらねばならないということです。信じることに勇気を持つ必要があるということです。そしてイエス様を信じているあなたが神に愛され祝福されているんだということをもっと信じなきゃいけないということです。自分を、貧しく見てはいけないんですね。この初期の、教会史の中に、二人の偉大な人物がいます。一人はアウグスチヌスという人です。で、この人はもうノンクリスチャンでも知ってますね。有名な方ですからね。でもそのアウグスチヌスの少し前に、もう一人、まあ、有名な人いろいろいるんですけども、突出した人物がいるんですね。彼の名前はオリゲネスという人です。彼はもう天才なんです。もう小さい頃からですね、もう本当に物事がよくできる、そして多くの本も書きます。しかし彼はあまりにも頭が良すぎて、あまりにも頭が柔らかすぎて、時々極端なことを言って異端扱いされます、ね、非常にこう、頼もしいという信頼感を持たれると同時に、あいつちょっと危ないねという危険な目も持ってる面白い人物ですね。でもこのオリゲネスがこういうことを書いてます。神がこの世界をお作りになった、そして 神はご自分の持っておられるありとあらゆる賜物をご自分が作られたこの被造物を通して表したいと願っておられる。皆さん、この言葉をよく考えてみると、これはすごいことなんですよ、ね、ある人がこういう表現をしました。動物は形や色によって自分を表現している。人間だけが言葉でそれ以上のものを表現する。神様はこの人間にはですね、この動植物にはその神から与えられた賜物の自己表現がもう最大限なされてるんですね。それ以上ないんです。でも人間はもう無尽蔵と思えるほどですね、もし私たちが神様の豊かさと賜物を信じて、そのことが私の人生を通して表されるんだということを信頼するならば、そうなるんですよ。そうなるんですよ。あなたの成長、あなたを通して神の力が表されていく、それを妨げるのは、まさに今日修法に書きましたように、不信仰と不従順だけなんです。ね、不信仰と不従順だけです。ベニヤミンは、ある意味でこの3つのこの勇気を持った人というふうに言えると思います。一つは自分の人生を信じるという勇気を持ちました。何度も失望感がありました。何度も失敗がありました。そして挫折感を経験しました。しかし彼は自分の人生を信じました。そこに神の約束があるということを聞いていたからです。私の名前は後継者なんだ、右の手なんだ、神の偉大な力が表される、そして神は真実の方なんだということを知っていたからです。エレミア書の31章の3節というところを開いてください。エレミア書の31章の3節です。ご一緒にどうぞ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。アーメン。誠実を尽くし続けた。つまり神の真実がここで語られています。まあ、先日、二十数年ぶりにあるクリスチャンの方にお会いしました。というか、ある方にお会いして、その方も熱心に主を愛して主の教会に集っておられるんだということを知りました。その時にすごく励まされました。ああ元気でしたかって話をしました。そしてもう顔と顔を合わせただけで、ああこの人はイエス様を愛して主に従っている人なんだなってすぐ分かりました。その時に思ったことはですね、その人もすごいなと思いましたけど、でもそのようにその人の人生をずっと守って導いてくださった神様のご真実をひしひしと感じました。なぜだと思いますか？私自身が何度ともなく失望や辛いところを通ってきた経験があるからです。ということはその人も私と同じように、あるいはそれ以上にそういうところを通ったに違いないと思いました。でもそこにいるということは、私に対して神様が真実だったように、その方の上にも神様は変わらずこの二十数年間ご真実を尽くしてくださったんだなと思ったんです。神様真実ですよ、ね、どうぞ大人の方おっしゃってください。神様真実ですねって神様真実な方ですよ。ベニヤミンはそのようにして自分の人生というものを信じたわけです。そして二つ目に、彼はですね、自己憐憫という大敵、ね、自己憐憫から決別する勇気を持ったんです。まあ、人間がですね、前向きに、あるいは成長していくのを妨げる、思いというのがいくつかあるんです。一つは、自分はダメだというふうな雰囲気なんです。自分はダメなんだといつも自分に言ってる人。そしてもう一つはですね、自分をいつもずっとこう自分のことを心の中を探ってばかりする人、ね、これはなんていうんですかね、 自己のセルフイントロスペ、イントロスペクションっていうんですけど、なんか今日は妙に日本語で英語が先出てました。自分内省、自己内省をこう深くする人、私の恩師がですね、スンベイ先生がこう言いました。人間の心はこのガマイドのようこんなね、ガマイドってこう入り口がこんなでそこずっとフラスコみたいな格好してるんですね。危険だって言いました。だからあなたは自分の心を、あなた方は自分の心をあまり深く探りすぎちゃいけないって。あなたが自分の心を深く探っていいものが出てくるんでしょうか。いや私ね、昨日1時間ぐらい内省してたんです。そしたらすごいもの発見しましたって。あんまり聞かないですよね。その自分の心を探れが探るほど沈んでくるんです。自分ってなんて、ね、あの汚い人間だろうとか、自分中心なんだろうとかね、どうして自分はこんなにね、あの身勝手なんだろうとか、そういうふうに思ってしまうわけですよ。つまりその時に途端に入っていく部屋があるんです。部屋にはカードがありまして、自己憐憫って書いてあるんです。入りますと言ってですね、しばらくそこにおってもういいかなと思って出てくるわけですね。そこにおっても養われませんからね。でもこの自己憐憫という部屋からね、決別するんですよ。ベニヤミンはいくらでもそういうチャンスがあったんです。被害者になるチャンスは山ほどあったんです。何か問題が起こると、いや僕はね、生まれた時にね、お母さん亡くなった、僕が殺したようなもんだって、僕なんか生まれてこなかった方が良かったんだって、そういうふうにもし言ったら、それを聞いた人はどう答えるんですか。答え方ないですよ。これある意味でもう懐刀みたいなもんですよ。でも彼はそんなこと言わなかった。僕のお兄ちゃんはすごいよ、でもね、僕なんかいつもほったらかし、隣におるだけ。ね、言うことできたでしょ。お兄ちゃん亡くなって、もうね、生きる望みがなくなったって言うこともできるでしょ。いつでも彼のすぐそばにはね、特別室が置かれていました。特別大きなステッカーが貼ってあって、自己憐憫って書いてあるんですね。でも彼は決してそこを開かなかったんです。どうぞ皆さん、あなたの毎日の生活にね、この部屋が近づいてきても、そのドアを開かないでください。そのドアは、そのノブをね、この回すノブをへし折ってください。私はそんな部屋入らないって。あなたは自己憐憫の部屋に入って被害者になる必要はないんです。アーメンですか。あなたはキリストにあって勝利者なんです。キリストにあって満たされているんです。キリストにあって全てが備えられているんです。たとえ全てのものをあなたが外側失ったとしても、イエス様がおっしゃったでしょ。ね、たとえあなたの、ね、外側、あるいは命を奪おうとする者がいたとしてもね、あなたの魂を誰も奪うことはできないとイエス様おっしゃいました。あなたがイエス様にしっかり連なっているならば、そこに最高の安全な場所、最高に恵まれた場所、最高に平安な場所があるんですよ。ベニヤミンの時代、この時代はまだ聖霊様が私たちの心の中にお入りくださるということはありませんでした。ね、特別な器だけに聖霊が望まれました。でもその時代でも共通したものがありました。それは神の御言葉を信じるということです。神の約束を信じるということです。この信仰が彼らを生かしていったわけです。そしてこの信仰が彼らに勇気を与えていきました。イザヤは何度か書いていますね。嘆きと憐れみは過ぎ去ったからであると書いています。あなたの過去の人生の嘆きや悲しみ、憐れみはもう過ぎ去って、イエス様の十字架の血潮によって清められたんです。もう清められたんです。それを私たちは信仰を持って感謝するんですね。主よ、今私がここにあるのはまさにあなたの恵みです。ベニヤミンはもう一つの勇気を持ちます。それは困難の中で希望を持つという勇気です。困難の中で、困難から逃げるんではなくって、困難の真っただ中で希望を持つ、この勇気を彼は持つわけです。神様はいつもそういう励ましをくださるんですね、実は私たちに。 このエレミア書の29章を開いていただけますでしょうか。この29章の有名な11節の御言葉です。11節の御言葉を読みましょう、はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この御言葉はバビロンに捕囚になっている人に対してエレミアが書いた手紙の一節なんですね。つまりこの神様の約束を聞いた人は敵の国で捕囚だったんです。奴隷だったんですね。そしてその中でこの前半を読んでいきますと、彼は言っています。あなた方はその敵の地でですね、減ってはならない。その町の繁栄を求め、そのために主に祈れと言っています。その置かれている環境状況は敵の地であったとしても、その真っただ中であなた方は祝福を祈れ、祝福を祈れ。一度私は家内とメキシコに行ってですね、で帰りにアメリカに入れなくなっちゃって、私のビザが実は更新中だった。更新中の時動いちゃダメなんです。で知らなかったですね。出る時は出してくれますよ、それはね。聞きましたら、帰る時どうですか、大丈夫よっていう、その人もちゃんと見てなかったかもわからないですね。で帰る時はですね、イミグレーションに行ったらさ、その人いないですね、別の人がいたんですよ。で私がパスポート見せたら、ダメ、あんたメキシコへ帰れって言われてですね、冗談じゃない、帰れって言われてもね、ねえもうしょうがないですから、アメリカ人のお友達と一緒に車に乗って、別のとこ行こうかって、もう一つしばらく行ったとこ、大きなとこあるんですけども、そこに行こうかって言って、車で何十分か走るんですね。もうすぐ終わりますから、時間がね、終わるまで行かなきゃ、夜 6時ぐらいだったかな、それまでに着かなきゃいけないんで、5時前ぐらいですから、ダーッと車で走ってきました。アメリカとメキシコの国境線、横にこうずっと鉄条のフェンスがずっとあるんですね。そこをずっと走っていって、もうその時思いましたね、これ乗り越えてやろうかなというそういう気持ちになりましたよ、本当にね。こう帰らなきゃどうしようもないですからね。でも幸いですね、私たちにはそういう時でもできることがある。主を賛美することですよ、ね、誰ともなく言いました。神様賛美しようよって言いました。そして主を褒めたたえ始めました。主を賛美し始めました。その時にですね、自分がこのフェンスを乗り越えようなんて思ってる思いが本当に小さな愚かなことだなと思いました。そんなこともちろんしませんし、できないんですけど、ね、私たちが自分でこういう方法であればうまくいくだろうと思うことも、あなたが神様の前に出て主をあがめて主事全てをしていただこうという信仰を持った瞬間に、人の思いはなんと小さくて愚かかということがわかります。だから箴言に言われてるんですね、自分の悟りに頼るな、全ての道で主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる。ベニヤミンは何度も自己憐憫に陥ったり、あるいは他の人を責めたり、時にはもう自分なんかどっか飛び出していこうか、そういう誘惑があったと思います。でも彼はそれらの誘惑に勝っていきます。どうぞ皆さん、どんなに困難があっても、どんなに試練があっても、その試練によって自分自身を傷つけたり、自分がダメだと思い込んでしまう誘惑に負けないでください。負けないでください。信じる勇気を持ちましょう。イエス様おっしゃいました、あなた方はこの世にあっては多くの患難がある、しかし私はすでに世に勝っている。アーメン。感謝します。立ち上がりましょう。そして今足をあがめたいと思います。私は自分自身だけじゃなくって、私の周りにもどうしてなんですか神様と言いたくなる、そういうことがたくさんあります。悲しいこと、辛いこと、もうどういうふうに考えて受け取っていいか分かんないこともあります。でも私たちはだからといって絶望したり自己憐憫の中に入って被害者にはなりません。私たちは信じて勝利を得るものです。あなた方のうちにおられる方はこの世のものよりも偉大なお方である、 強いお方であると第一ヨハネの4章の4節に書かれています。私のうちにおられるキリストは王の王でいらっしゃいます。私のうちにいらっしゃる聖霊様はこの苦難の人生、暗闇の人生にも光と喜びと愛を与えてくださいます。そして導いてくださいます。時々思います。なぜつぶやきたくなるのか、いやつぶやかなくてもどうして消極的な思いを言いたくなるのか。それは反対から見ると信じていこうという勇気を失ったからです。信頼していこうという勇気を失ったからです。もっと自分が戦って、あるいは苦しいかもしれないけれども、その中で信じ続けていこうという勇気を持てば、私たちは決して諦めません。否定的なことを言う必要がなくなります。神様は最高のことをしてくださる。アーメン。感謝します。主は素晴らしい方です。この1週間もあなたに祝福をくださるだけではなくって、あなたを戦いの中にあっても守り導いてくださいます。あなたから何かが失われていっても、それはあなたにとっては失うことではなくって神にお返しすることです。私たちは最後全部神に返すんですから、まあ早いか遅いかの問題です。私たちはその分この地上にあってキリストによって満たされるという経験をしていきます。アーメン。感謝します。今主をあがめましょう。どうぞこのメッセージを聞いていらっしゃる多くの方たちも、どうぞ勇気を持ってください。信じる勇気を持ってください。あなたが自分で信じるんじゃありません。神の御言葉のご真実があります。聖霊様の現実があります。あなたが信じる信仰勇気を持って前進するときに、主があなたを必ず持ち運んでくださいます。あなたを苦難の中を通らせるように導いてくださいます。決してあなたを捨てることはなさいません。ハレルヤ。感謝します。おー主よ、感謝します。主の皆をあがめます。主の皆をあがめます。アーメン。アーメン。ハレルヤ。感謝します。アーメン。主の皆をあがめますと賛美なんか急にしたくなったんですけど、急だから準備ができるかどうか分かりませんが、でも今主の皆をあがめましょう。ハレルヤ。感謝します。おーハレルヤ。おーハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。アーメン。アレルヤ。おーおーおー主よ、ハレルヤ。あなたがつぶやくのは、あなたが疑うのは、あなたがもうダメかなと思うのは、信じる勇気を持たなかったからじゃないんですか。今日聖霊がその勇気をくださいます。イエス様が信じる勇気をくださいます。ですから私たちはもう一度立ち上がります。もう一度歩き始めます。もう一度前進します。弱ってる人の手を引いて、疲れてる人を背負って、泣き悲しんでる人を励ましながら、私たちは前進します。アーメン。感謝します。おー主よ、感謝します。どうぞ賛美してください。
主を褒めりゃ ため息が上がる、栄えるの時にも崇めます。主を褒めます、栄光の花の 味わう時でさえ崇めます。恵みに応えて讃える。暗闇の時も変わらず主の皆眺めます。その皆を主の皆眺めます。栄光さ
主の皆、
主の皆眺めます。その皆をアレルヤ、主の皆眺めます。栄光を捧げます。
主は与えて、
主は
主が取られます。主の皆は誉べきかな。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主、毎日毎日の上に信じる勇気をくださる主よ、あなたの栄光と祝福が常しえまで豊かにありますように。アーメン。